はい、アンナチュラル始まりました。ですね、今日はちょっとこの前のですね、配信の、体鍛えてますかと、
はいはいはい、
はい、ハンスケさんお休みの時だったやつなんですけど、
はい、
はい、ちょっとカモヤンさんがですね、
うん、
コメントをいただいたので、
はい、
はい、ちょっとご紹介をさせていただきたいの、ただ下回ってないわ、すいません。させていただきたいと思いまして、はい、
はい、
ですね、まあ、こんにちはと、いろいろ、体のこと、気遣ってられますねと、
うん、
でバランスボールは、僕もテレビや本を読みながら利用していますと、
うん、多いね、
そうなんですよ、ね、はい、縄跳びは膝が僕の体重を受け止められず断念しました。やっぱりね、はいはい、縄跳びできついんですよ。ちょっと私これちょっと配信でも触れてるんですけど、
うん、
案外ちょっとね、まあ、鴨屋さんもがっちりした体型の方なんですけど、
ほう、
はい、私もちょっとやっぱおデブなんで、この辺はやっぱり厳しいですね。
そうなんだ。
はい、飛び跳ねるということは、
うん、
はい、
うん、
で、うちの奥さん、嫁さんはビリー部隊の脱走兵です。これ私と一緒なんですけど奥さんもビリー隊長の下で訓練をされてたということで、
うん、
はい、まあ、捕まれば軍法会議ものですねと、はい、で今はブラブラウォーキングと、うん、ノルディックウォーキング、
お、
はい、これをされてる。
何それ。
私そのノルディックウォーキングっていうのは実はあんまり知らないんですけど、まあ、ブラブラウォーキングっていうのはね、うん、もうその名の通りっていうことなんですけど、
お、
はい、結構されてる方今多いですよね、これも歩くというこの、
おうおうおう、
はい、で次がね、ちょっと、まあ、このこともあったんで半助さんにぜひということなんですけど、
はい、
自転車のポッタリングとか、まあ、ポッタリングですね。
はいはいはい。
これもお好きだということで。
お
う、はい。いつも車に BD1。
おぉ、はい、そうだ。カモヤさん BD1
の、はい、積んで、まあ、撮影時の機動力としていますということで。
うん、
で、まあ、ちょっと私もコメントを、まあ、書かせていただいたりしてるんですけど、まあまあね、うん、膝はきついですよねとか、まあ、そんな感じのことなんですけど、この BD1 って、まあ、私の記憶が正しければなんですけど、
うん、
すごい高級折りたたみ自転車、ですよね。
かっちょいいんですよ。
ですよね。
なんかフレームがね、
はい、
なんか、なんて言うんだろう、なんとも言えない曲線が入ってるのにね、なんか、えぐれてるってじゃないけど、
あ、はいはい、
ね、アプリで無駄話のジマさんも確か言われてるの BD1 だったと思うんですけど、
え、ジマさんも BD1 の
?BD1 のり。
なんか、確か前にこう、サスペンションというか、なんかこう、すごい位置に、なんかこう、ショッパー、武装馬がついてますよね。
いや、中でもいろいろタイプがあるんだと思うんだけどね。
はいはいはいはい、はい。
あれ、俺が見たのついてるやつの時も。いや、結構ね、あれ、なんだろう。フレームが塗装されてないような、
はい。
まあ、クリア吹かれてるんだけど、
はい。
地の素材が出てるようなやつがあったりとか、
はい、
その曲線がなんかすごいかっこよかったりして、すごいいいなぁと思ってたら、はい、ちまさん、かもやさんにも言われたっけかな、なんか意外に乗りづらいよっていうのは教えてもらったんですけどね。
乗りづらいんですか。
結構慣れないと乗りづらいみたいな話を聞いたことがあります。
ちなみに、まあ話は、まあちょっと、かもやさんありがとうございましたということなんですけど、ハンスケさんは折りたたみ自転車ライフというのは、
まあ、ない、ないっていうか、
はい、
ね、一台、一時期あったんだけど、
はい、
そんな、ちゃんとしたやつじゃなくて、
はい、
もう、めっちゃ重い。
おぉ、はいはい。
まあ、折りたためるけど、みたいなんで、確か変速も、変速あったんかな。まあ、何しか、はい、普通に乗れるようなやつじゃなかったんですよ。
ほう。
なんで、どっかに持って行かれたかなんかしたんだと思うんですけど、
うん、
ね、でも、折りたたみでも、
はい、
ちゃんとしたやつはね、ロードと一緒に走れるよ。
あ、なんかね、私ちょっと今本を実は読みかけてるんですけど、
うん、
折りたたみを常に持って歩いてらっしゃる方の、まあ、うん、書籍なんですけど、
はいはいはい、
もう半分折りたたみ自転車も頭の中で買ってますからね結構、小馬鹿にすることなかれと、 うん、ガンガン機動性もあるし、うんうん、っていうことで、またあの遠いとこ出張の折には、うん、何バッグっていうのがちょっと名前は忘れたんですけど、その、うん、自転車入れる専用のやつにこう入れて、
あ、輪行バッグね。
あ、はいはい。うん、で、まあまあ新幹線とかで移動して、そっか、うん、そっからの先とかをまだそれで移動す、自転車で移動すると。
うんうん、
これがいいんだよと。
うん、
いや、なんかね、それを、アンク見てるとですね、
うん、
いや僕このあのカムヤンさんがこうされてる、うん、まあ写真の時にももちろん機動力にもなりますし、
うんうん、
なかなかおしゃれじゃないですか、しかも、
うん、あのね、はい、僕もなんだろう、ロードの買ってそのいや小径車って言われるようなやつ、
はいはいはい、
まあ折りたためるっていうのもあるんだけど、はい、まあタイヤの径が小さいわけですよね。
はい、
で、要は畳んだ時にそのタイヤの径自体が小さいから全体に小さいわけですよ。
はい、
でもあのそのタイヤの小ささがなんかいっぱい足回さんと進まんやろみたいな、
あ、はいはい、イメージはありますよね。
あったんだけど、はい、ね、結構乗られてる方多くて、
うん、
どっかのレースに行った時に栗村さんってチームその時、
はい、
は監督じゃなかったのかな、あれ島の時だと忘れちゃった。まあ今現ブリッツェンの監督さん
が、はいはいはいはい、
栗村さんが、はい、スタート地点から山の方の周回のする場所までの間先導してくれて、
はい、それ
なんかそこがなんかサイクリングみたいな感じで、
はい、
まあファンの人たち連れてね、
はい、
一緒に上がってくれたみたいなことがあったんですけど、その時に結構小径車の方も何人かいたんですが、もう全然普通についてこれる感じ。
いや、私ちょっとやっぱ小バカにはこれもだいぶしてたんですけど、はい、ママチャリとはやっぱりわけが違う。
ああ、違う違う違う。でね、僕乗ったことあるのは、BJ が全日本選手権で広島の会場に乗ってきた、はい、ちょろっとだけ乗させてもらったんですよ。
はい、
もうロードとほとんど変わんない感じで乗れますね。
はあ、なんかあの思ってるよりもきちっと機動力があって使えるというようなことで、
うん、
まあ、その本にもちょっとちらっとまだ途中なんですけど、
うん、
書いてたんで、まあこれは実は実はって、まあね、この配信の時にもまあ、うん、今後それが欲しいんですっていうことを喋ってたんですけど、
はいはいはい、
はい、で、いや、すでにカムヤンさんもお持ちでやったっていうでもいいですよね、自転車ライフもね、
うん、いいですよ、うん、
またあの機会があったらそれもあの番組で取り上げたいぐらいですけど、
はい、やっぱね、ロードだと持って出るっていうのは、はい、まあ一応僕もキャリア積んでたりするんだけど、
はい、
やっぱなかなかね、タイヤ外したりっていうのは、
はいはい、
普通の自転車と比べるとレバー1本で外れたりするから、
はい、
まあ、普通の自転車持っていく感覚よりは簡単に持ち出せるんだけど、で、まあ、やっぱちょっとその傘高い部分からして、なんかどうも、億劫になっちゃう部分があるんだけど、
はい、
あの小径車でパタパタってすごい簡単にやっぱ皆さん畳んでね、
あ、まあ、はいはいはい、
それだけこう、そういった輪行っていうかね、電車乗って、でどっかで走ってまた電車乗って帰ってくるみたいなことをされてる、まあ普段からされてるんで、
はいはい、
手慣れてるっていうのもあるんでしょうけど、うん、本当にね、気軽にこう自転車を持ってどっかへ出かけることされてる方多いんで、
私もちょっとブログで結構見てたんですけど、
うん、
それこそ横浜とか東京の都心部っていうか、
うん、
書いてなんか自転車雨さえ降らなければ快適みたいな感じで書かれてたんで、
だからなんか、うん、よっぽどアクティブなのかなと思いましたね。
あ、はいはいはいはい、
やっぱ車だとやっぱ車ならではの制限がかかる部分ってあるじゃないですか。
はいはい、ありますね、
入っていけない部分だったりとかね、
はい、
でまあ電車だと電車の制限っていうのもあるんだろうけど、
はい、
まあ、そこの移動先からの自由度って言ったらやっぱね、自転車の方がはるかにあるし、うん、まあそれプラス車、鴨屋さんみたいにね、車で行って、はい、またそこから自転車で移動ってなるとさらに便利かなと思うんですけどね。
うん、本当に、うん、理想的な感じですよね。まあ正直言ってね、うん、全部が全部自転車で移動となるとかなり気合がいりますが、
そうですね。はい、うん、
そこから先だけでしたらね、ちょうどいいぐらいの感じのエクソサイズにもなり、 うん、いろんなことについていいのかなと思って、はい、
うん、
そのことを思いつつ、鴨屋さんのコメントを紹介させていただきました。
はい、
ありがとうございました。ということで、あ、はずけさんの、うん、今日話題等はよろしいですか？
まあ、話題中はでもないです。はずけです。私は今日はちょっとね、娘が、
はい、
土曜日がね、参観日で、出勤じゃない、いや、出社じゃないし、なんだ、学校。
あ、はいはいはい。
登校だったん
ですけど、はいはいはい。
で、その代休で今日休みだったから、一緒に、歯の定期検診についていき、
おー、はいはいはい、
その後メガネがぐらつくっていうからメガネの直しにメガネ屋さんに行き、
はい、
で昼飯神様いなかったので娘と2人で飯作って食べ、
あ、はいはいはい、
でなんか午前中潰れ、そこからなんか家のネットワークがおかしくなって、修復しみたいなのでも、
あ、はいはい、
これからお仕事頑張りますみたいな感じの状態でございます。
なるほど、怒涛の日々を過ごされてたんですね。
今日はなんかね、イレギュラーな感じのことが続いて、ね、
でもまあね、でも久しぶりに子供さんとゆっくりされるのはね、いいことですよね、うん、だんだん大きくなると機会が減ってくるのは間違いないですしね。
ああ、そうですね、うん、なんか友達とか遊びに行くようになったりとかしてるんで、うん、前だとね、休みだと遊ぼうよとか言ってきたのが誰々ちゃんとこ行ってくるからみたいな感じになってきてるので、
ね、だんだん空気にされていきますからね。まあね、だんだん寂しい思いすることになるので、今のうちね、頑張ってですね、コミュニケーションを取っていただければなと、はい、
そうですね、
はい、はい、というわけで早速なんですけど、うん、今日のお題なんですけど、
はい、
ですね、自分の中というかですね、もう最小限のこれはワークスペースではないのかなと実は思ってるんですけど、
うん、
はい、机というものについてお話をさせていただきたいと思っております。
はい、
スノーさんのプラスグランプラは春でもスノー、夏でもスノー、そして秋でもスノー、もちろん冬でもスノー、スノーさんのプラスグランプラをよろしくお願いします。
ミリはアンナチュラル、
はい、というわけで、まあ、あなたの机と私の机という、うん、テーマをつけさせていただいたんですが、
うん、
いやいや、案外、こう、なんと言うんでしょう、小学校とか、まあ、まあ、幼稚園からずっとなんですけど、まあ、皆さんとご一緒に、なるという時からは、まあ、備え付けのものをあてがわれるというか、
うん、
はい、もちろんね、家の中では、まあ自分がセレクトしたりとか、まあまあ、まあそれもね、実のところは、まあ親がこれしとけということであてがわれるわけで、
うんうん、
まあ私、ちょっとふと思ったんですけど、
うん、
自分でこうセレクトしたりとかっていうのは結構案外社会人になってからではないのかなと、
はいはい
はい。はい、思ったりはしたんですが、
うん、
いや、どんなんされてるのっていうのが、最初の漠然と、聞いてみたい実はところであったんですけどね、
うん、
いや、そんなんが今まで比べてみられたことって半助さんあります？
机ですか？
机とか、まあそのあれですよね、そのまあ、まあちょっとね、仕事場っていうまで行くと物事がでかすぎると思うんですけど、
うんうん、
どうでしょう、自分がいつも座るポジションで、まあ、
うん、
まあ1メーター半 直径ぐらいの感じなんでしょうかね。まあまあそんな感じで思っていただけたらいいのかなと思うんですけど、どうでしょう、うん、なんか例えば友達とこう小学校の折ですけど見て、うん、こういうなんでしてるんだとかって大思いになられてたこととかありません？
あ、僕は、はい、机はね、
はい、
ありますね。小学校の時に最初の机が、
はい、
いわゆる昔からあるグレーの、グレーって言うとかっこいいけど、
はい、
ネズミ色のスチールのビジネス机、はいはい、なんて言ったらいいの？
あ、よく、あれですよね、あるタイプのやつですよね。
そうそうそう。
ビジネス屋さんで売ってる。
そうそうそう。
重機とかいう、漆器とかそういうもんですよね。
要は、天板のところになんかビニールのマットが引いてありそうな感じの、要は、お役所とかに置いてありそうな。
ああ、はいはいはい。
そんな感じのやつを、あれ、どうしたんだろうな、うちの親父がどっかから、
ああ、なるほど。
持ってきたんか知らないですけど、
はい。
最初の付けそれだったんですよ、僕。
はあ、で、それはやっぱりあれですかね、その、お父様の仕事の都合で、
うん、まあまあ、
それが、
ってきたんですよね、
あったから、まあしばらくそれを使っておけということだったんです
よ、うんうん。だから、袖机もあって、
それもあったんですか？
ありましたね。あったんだけど、はいはい、もう、要はどっかからもらってきたようなやつだから、やっぱ傷がついてたり、錆びてる
とか
だったんですけど、その時はね、でも、やっぱ家に来た時は、そんなやつでも、やっぱ自分の机っていうのはすごい嬉しかったんですよ。うん、
はいはいはいはい。
で、まあその引き出しもあって、ここに自分のものがなんか入れられるって言って、まあ、ガラクタみたいなもんいっぱい詰め込んで、喜んでたわけですよ。
ああ、はいはいはい。
で、そこから、まあ友達ん家に遊びに行くように、まあ今の娘みたいな感じで、
はい、
よその家へ行くようになり、そうするとですね、テレビで、はい、コマーシャルで流れてるような机があるわけですよ。
なるほど。はいはいはいはい。
まあなんかね、はい、普通の、ちゃぶ台みたいなのを自分の机みたいな形で勉強してる友達もいたんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
いろんな家に行くにつれ、いろんな机を知っていくわけですよね。
はい。
で、そんな中で、要は、キャラクターもんが書いてあったりとか、
はい、
なんか、ランプが飛び出てくるような机であったりとか、なんかいろんなかっこいい机を見まして、
はい、
うわ、これコマーシャルでやってんのと一緒やん、みたいな。
はいはいはい。
で、うちに帰ると、まあ、ネズミ色なわけですよ。
はいはいはいはい。
まあ、今考えると、ああいうなんか棚がついてたりなんだかんだってごちゃごちゃしてるのね、
はい、
普通に、普通の何もない机の方がいいんですけど、
あ、はいはいはい。
まあ、当時は棚が欲しいとか、
あ、はい、はいはいはいはい。
デスクランプがついてるやつがいいとか。
ああ、はい、デスクランプ、はい。
なんかいろんな憧れがあったわけですよ。誰々くん知能かっこよかったみたいな散々言って、
はいはいはい。
言っておりまして。
はい。
で、何年だろう。でも2年3年ずっとそれ使っていて、最後6年生ぐらいになって、なんか、奮発してくれたんですね。
6年生になってからですか？
6年生になってから。
もうでも言い方悪いですけど、限られてきますよね、6年生になると。
うん、5年か6年か忘れたけど、
はいはいはい、
その時に、まあ、弟ももう、小学校上がってましたから、
はいはいはい、
2台ですね。
いっぺんに。
要は、机の天板がこう持ち上がって、蓋ができて、
ああ、はいはい、はい。
なんか兄弟とかにあるようなタイプって言えばいいのかな。
ああ、はい。
要は、使ってない時は、なんか引き出しっていうか、タンスみたいな状態になって、
おー、はいはい、
その、天板をこう、パンと手前に引っ張り出すと、机の形にな
る。はい、はい。
そういうのを買ってもらって、そうすると、その扉を開けると上には、憧れのデスクランプがあるわけですよ。
はいはいはいはい。
めっちゃ嬉しかったんですけど、でも今度、そうすると、そこから友達に行くとですね、だんだんこう、机がシンプルになっていくんですよ。
はいはいはい、はい。
ただの天板だけで、その棚とかがないような。
あ、はいはいはい、
で、お金持ちの、まあ、いわゆるスネオくんみたいなとこのうちに行くと、
はい、
要は木彫の
あ、はいはい、木彫の、
社長さんが使ってそうな、
あ、なるほど、はい、
机にですね、
はい、
上には何も置いておなく、なんか一丁前にペンケース、ペン、なんていうの、ペン置いとくお皿みたいな、
はいはいはいはい、
ですね、
なるほど、
社長かよお前みたいな感じで、そういうのを、まあそこまでっていうのは一人しかいなかったんですけど、
はい、
まあでもやっぱその棚がないのが主流になってくるんですよね。
うん、
要はそのシステムみたいな机もその学年が上がるとその棚を取り外して普通のただの平らな机になるみたいなのがあって、いや俺もう棚かっこ悪いから外しちゃったよとか言われて打ち帰るとこうそんなシステムっていうかねメカニカルな感じの机なわけですよ。
ああ、でもあれってでもよく考えられてますよね。でもなんかその機能美というんでしょうか、見てて気持ちがいいとありますよね。
あ、まあまあでもあれよくできてたような気がするん
ですよね。あれ本当いつも思いますよ、本当によくできてるなと思って、
うん、
まあ私子供の時に見に行った時にびっくりしたんですけど、ベッドと一緒になってるやつあるじゃないですか、よく、
はいはいはいはい、
ロフトタイプって言うんですよね。うちはねちょっとスペース的に置けなかったんで、まあ、それは我慢をさしたんですけど、
うん、
あれ見てた時に本当にすごいなと思いましたね。
もう要は上がベッドで、
はい、
下に机が作り付けみたいになって、
そうですそうです、はい、で、はいはいはい、机もそこであって、横もなんかそのなんて言うんでしょう、コートをかけたりするような、
はいはいはいはい、
ちょっとした、まあね、無理やり言えば、ウォークインクローゼット的な、こう、感じにもなって、で、うん、まあオプションでね、その、なんて言うんでしょう、こう棚を、棚というか、服をしまう、その、うんうん、タンス的なものを置けば、
うんうん、
全部完結してしまうっていうね、
はいはいはい、
ものがまあ、結構ええお値段で売ってましたけど、
うん、
いや、ああいうの見てると本当よくできてるなと思います。私らの子供の時と、えらい違いだなと思ったりもするんですけど、ちなみに私普通の、あれですね、キャラクターもの、
うん、
はい、やつを、使ってました。
上に本立てられるような棚がついてるやつ。
そうです、はい。
はいはいはい。
で、ちなみに私マジンガー Z をこよなく愛してたので、いつかマジンガー Z の運転手になろうと思ってた時期があったので、はい、そういったのを飾ってました。
はいはいはい、
はいはい、うん。でね、まあ、中にはね、社会人になってから、まあ、パソコンあるし、机なんかいらんっていう人も実は私、先輩に一人いてたんですけど、
うんうん。
半助さん、やっぱり机自体はやっぱ欲しいですか？
いや、欲しいですね。だからやっぱそういうのがあって、やっぱ自分の好きな机っていうのはなんか、こだわりじゃないけど、憧れみたいなのがずっと、今でもあるんですけどね。
はいはいはいはい。
だからその小学校の時のスネ夫くんみたいな社長机みたいなのはいつか欲しいなとかね、
はい、
思うんですけど、
はい、
でね、いろんな、まあ社会人になってから、いろんな会社さんに回るちょっと営業みたいな時期があって、
はいはいはいはい、
でそれが要はデザイン事務所がお客さんだったわけですよ。だからいろんなデザイン事務所
を。おしゃれそうですね、なんか。
いや、でもね、
はい、
大半は、すごいです。
はい、
はい、原稿やら、資料やらが山積みになってるようなところの方が多いですね。
あ、なるほど。なんかその、デザイン事務所だからって言って、そのカタログそのまんまっていうのはちょっと思いすぎなんですかね。
思いすぎ思いすぎ。3分の2はそんな感じですよ。で、3分の1はやっぱりすごく、綺麗にされてて、
はい、
あ、もういかにもデザイン事務所ですねみたいなとこもまあ3分の1くらいはあるんですけど、
はい、
でもやっぱその中、その綺麗な方の中でもやっぱいいとこ悪いとこあって、
はい、
なんて言うんだろう、それこそ普通のさっきの、まあ僕が使ってた頃のネズミ色じゃないけども、はい、いわゆる普通のビジネスデスクみたいな感じのやつを、まあ、小綺麗に使ってるかな、ぐらいなとこもあれば、
はい、
もうね、天板をもう自分ところで作ってる、自分ところじゃなかったかな。いや、もう、3人ぐらい使うんだけど、
はい、
1枚もの板使って、
はぁ。
で、窓際にこう、ダーッと並んでるんだけど、
はいはいはい。
それがね、なんか、同じ机の中に3人、4人、こう、 まあ広いとはいえ並んでるっていうのはちょっともう一つ、うん、なんか自分の机っぽくない感じがして嫌かなと思って、
あ、はいはい、
そこはねすごいかっこよかったんですよ、
うん、
で、いわゆる作り付けの棚もあるんですね、
あ、はいはいはい、
でこれその作り付けの棚っていうのがなんかあの漫画じゃないやアニメーターさんの机とか知ってます？
あ、まあたまにねあの
テレビとかで
やってますよね、はい、
なんかあんなイメージが僕の中にあったんですよ、その、
はい、
社会人の机でそういう作り付けの棚がついてる机っていうのはああいうイメージだったんですけど、
はいはいはい、
なんかもっとおしゃれな感じで作ってあって、
はい、
あ、こういう作り付けやったらありだなぁとか思ってね、
はい、
であとはここに、L 字になってるの、
ああはいはいはいはいはい、
普通に事務所自体は長方形のスペースなんだけど、はい、パーテーションとかうまく並べて一人のスペースっていうの机が L 字なんですね、
あ、はいはいはい、
で、パソコンをその L 字にこう並べてる人もいれば1台だけをどっちかに寄せて使うとか、あ、はいはい、まあいろんな形で使うんですけど、うん、
あの今ちょっとあれですよね、よく流行ってるあのあれですよね、 L っていうのはね、
なんですかね、なんかあれもかっこいいなぁと思って。
かっこいいですよね。あの、アメリカの企業とかなんかそんな感じですよね。感じ
しますよね。なんかね、イメージですね。
はい。そうですか。でもあれですね、いろんなとこをこう、あの、人のね、見るの、本当あの、私も大好きなんですよ。楽しいですから。
うんうんうん、
まあ、あの、まあまあ、あれなんですけど、こう、まあ、限られてはいても、まあ、ね、それぞれの方にとっては、まあ、城であったり。
うんうん、そういう感覚が強いですね。
そうですね。まあまあ、うん、ある人に言ったら宮殿みたいな、あの、あとね、まあ、管制塔とか、まあ、コックピットとか、まあ、何なんだというようなことなんですけど、うん、まあ、人それぞれね、
うん、
あの、よっては、その、いや、まあ、なんて言うんでしょう、思い入れみたいなものが違うのかもわかりませんけど、
うん、
あの、今日基本的にね、あの、これも実は聞いてみたかったんですけど、半助さん、まあ、半助さんのとこはまあ特殊だとは思うんですけど、半助さんのとこは一応双方じゃないですか。
うんうん、
スモールオフィス、ホームオフィスっていう、
うんうん、
定義に該当するだ、
そうですね、
だと思うんですけど、
うん、
はい。まあ、よく男の憧れではないんですけど、
うん、
家にこう、まあ、半助さん今、その仕事されてるとこ以外に自分のスペースっていうのは、やっぱり家族の共有部分の中で お持ちになっておられます？
その共有部分の中で、なおかつ自分のスペース。
そうです、はい。は
い、いや、ないないない。
あ、ないと。
うん、そんな余裕はないですね。
ちなみにあの定位置っていうのはありますでしょうか、うん、いつも僕はここにいるよみたいな場所は、
うん、この場所、
なるほど、結局あの事務所ということでいいんでしょうか
そうそうそう、
あ、なるほど、いやいや、あのね、なんでそれを聞いたかというと、まあ、会社の中では、まあ、直接利益を叩き出す場所じゃないですか、
うんうん、
まあ、あのまあね、外行って俺は仕事してるんだっておっしゃる方ももちろんいらっしゃるんですけど、
うん、
でもやっぱり基本的にはその机の上できちっと考えたことを行動に移されるということであって、うんうん、まあ、家の中の机ってまたちょっとね、家族の、ことを考える場所であったり、
うん、
まあな、まあね、会社でやり残したものもそこでするという部分もあるんかもしれないですけど、
うん、
こう、やっぱいろんなこう役割というんでしょうか、
うん
うん、その中であるんではないのかなと僕は思ったりもしてるんですけど、
うん、
案外ね、みんなでもその家に帰って自分のその居場所っていうのがあるかっていうと、
うん、
まあ、私も実はそうなんですけどね、
うん、
案外ないんですよ、
うん、
定位置と言いましょうか、
うんうん、
だから半助さんはいいですよね、そういう点においては、
まあいいのか悪いのかですけどね、
はい、
うん、だから、まあ、うちは寝室もあれも一部屋になっちゃってるんですよ。
あ、はいはい、
だから寝るところに、まあ、神さんの兄弟があったりとか、
あ、はい、
娘がの机っていうか、まあ、ちっちゃい机があって、で、もう神さんがなんか書き物とかするようなこたつ机があって、
あ、奥さんはちなみにそのまあ専属ではないにせよ一応のその場所っていうのを確保されてるんですか、その書き物されてるそこの場所っていうのは、
まあ、でも、うん、娘と神さんの場所みたいな感じですかね、
ああ、なるほど、でもやっぱそれぞれ確保されてるんですね、そういう形で、
うんうんうん、だから僕はまあ基本ね 彼女たちが何か昼間してる時っていうのはここで仕事をしてるわけじゃないですか。
あ、はいはいはい。
でまあたまにちょっとあーとか思ってコーヒーを入れるインクついでにそこに一緒にちょこんと座るぐらいなんですけど、
はい、
彼女たちが何かをやってる時はこの隅っこにポツンと座るようなお邪魔させてもらってるような感
じ。なるほど、やっぱそうです。私ね、あの自分のまあ家でのそういう立場を仮テントのようだなといつも自分で実は思ってるんですけど、
うんうんうん、
まあその話じゃないんですけど、まあ居場所がないんですよね。
うんうんうん、
まあで いろんな人がまたやってきたりとか、手入れがあったりとか、
うんうんうん、
邪魔が入ったりするから、うん、であと一番その決定的なものは、いつも置いてる場所に、例えばメモとか、まあ、自分のグッズってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、はい、
まあ。私であったら付箋とかですね、
うん、
まあ、大体いつも同じ場所に置いとくんですけど、
うん、
よくほら、子供らが持って行ってないとかね、
うんうんうん、
またそれでこう、なんて言うんでしょう、せっかく何かをしようと思ってたのに気分が冷めたりするんですよね。
はいはいはい、はい。
でまあ、効率悪いじゃないですか、まだそれ探したりしなければ、
うんうんうん、
いけないんで、
うん、
いやでもそういうことも含めてみんなどうされてんのかなと実は思ったりも してんでね、 この話題はちょうど絶対聞かなければということで今日はお題にもさせてはいただいたんですけど、
うん、
いやそのまあ本当にそのどうなんでしょう、世のお父さん方は占有場所ってお持ちなんでしょうかね。やっぱり共有の中で、
うん、
なんて言うんでしょう、日によって居場所を変えられたりか、なんて言うんでしょう、その遊牧民族的な感じなんですか。
どうなんでしょうね。あ、でも僕ここの場所じゃなかったら、
はい、
遊牧民的かな。
あ、なるほど。
そのこたつ机のところの空いてる一辺に座ったり、
はい、
自分のベッドのところ行って座ってなんかしたりとか、はい、ああ、遊牧民的といえば遊牧民的かもしれない。まあ、でそこにいる時間が少ないからね、なんと思うんですけど。
どうなんでしょうね。でも会社でもね、実はこれ、僕先輩に実は直接聞いてびっくりしたんですけど、なんかある程度偉なるまで、偉なるっておかしいですけど、うん、みんな十分に机とか椅子とかあるわけじゃなかったりする場合があるじゃないですか。
はいはいはいはい、
特に営業の人なんて事務所にいてたら仕事にならないですし、うん、ずっと出っ放しっていう人とかの場合でしたら、
うんうん、
まあ、帰ってきて伝票とか整理したりとかなんか書き物しなあかん場所はあるらしいんですけど、
うんうん、
基本的には相席というか、
うん、
それ定食が違いますので言ったらえらい怒られましたけど。
あ、でも僕はあれですよ、スノーさんと一緒に仕事してたところでは、
はいはいはいはいはい、
最初の3年4年ぐらいは自分の机ってなかったですよ。
あ、やはりあれなんですかね、うん、やっぱ多いんですかね、比較的そういう、まあなんて言うんでしょう、会社でもそのきちっとこれがあなたの、場所よみたいな、こう、
あ、いや、どうなんでしょうね。たぶんそこは、まあ、サービスビルって要はデータデザイン
会社から
もらって、
はいはいはいはい、
まあ製版フィルム出力するようなところだったので、
はい、
行った時に空いてるマシンの机がその日の作業場みたいな。
なるほどね。
あって、なんとなくこのマシンは誰々さんがよく使うねとかいうのはあるんだけど。
なるほど。それはあれですか、空気で決まっていくっていう感じなんですかね。
まあ、マシンの新旧もあったしね。
はいはいはい。
っていうのもあって、あとは位置的なものとかで好みでそこ座りがちな人がいるとかいうのもあったりはしたけど、
はい、
要は自分の机じゃないからなんか私物を置いとけなかったりとかね、はい、
そうですよね、
うん、そういうものも一時期はありましたね。で営業とか、まあ、そこの責任者みたいな形に僕はなったので、
はい、
それ用の机を与えられたりとかっていうふうにはなっていったんですけど、
はい、
うん、最初の頃なかったですね。その前はあったので、
あ、はいはいはい。
でも社会人になって一番最初僕メカニックだったんで、
あ、はい。
掛け物やらとかするんですけど、要は、車の検査とか整備とかした時の、
はい。
記録を書く、
はい、はいはいはい。
は共有でしたね。
ああ、そうか。別に、専用にはいらないですよね、考えたら。
うん、そうそうそう。だから
逆に一日そんなとこに座ってたら怒られたくらいですよね。
そうそうそう。その書くときだけの机。まあ、あと食事するのも、食事するのはあれか。 休憩室みたいなところだったから
。はいはいはい、別に設けてあるってことですね。
うん、みんなで食べるテーブルだから、じゃあそれも空いた時ですよね。だから、自分の、その当時自分のものって言ったら、工具のキャビネット、工具入れですよね。
あ、はいはいはいはい。
転がすようなやつは、ここに専用のやつがあったので、メカニックはそれが自分の机みたいな感じはあったけど。
うん、
まあ、
そうですね。それが一番大事なシチュエーションなんかもしれないですよね。
うん。
なるほど、なるほど。
で、その後はソフトウェア会社入った時は自分の机があって。
あ、はいはいはい。
そう、その時はパーテーションで区切られてたんですよ。
あ、かっこいいじゃないですか。
かっこいいんだけど、はい、でも、やっぱその、後になって L 字のところとか見ると、
はい、
そこ、僕が行ってパーテーションで区切られてたのは、個室っていうほどじゃないんですよね。要はモニターが隠れるぐらいの高さまでのパーテーションだったので、
はいはい、なるほど、はい、
座ってしまえば周りから余分なものが視界に入ってこないのはあったんだけど、
はい、
まあ、歩いてる人からしたらもう丸見えみたいな感じだったし、
はい、
机自体がそんなに大きい机じゃないからパーテーションのくくりも狭っちい感じで、なんかただ窮屈なだけみたいな、
はいはいはい、
後になって考えればね、そんな感じもしましたけど。
なるほどね。まあでもあれですよね。まあ本当はと言ってはあれなんですけど、まあどうでしょう。うん、常にこう自分の直径1メーターぐらいのこう場所は、ご家庭にも会社にもって、本当はね、
うんうん、
あるに越したことはないですよね。
うん、書斎とか憧れますよね。
う
ん、
そうですよね。で、しかも本当に、それぞれの場所に複数確保できれば、まあ言うことはないという感じなんですけど。
うんうん、
まあ、私も仕事場はね、おかげさまでっていうことはないんですけど、まあ、金網の下ではありますが、一応の、まあ、専用の、今のね、机がありますので、
うん、
それとそれ以外にまだ、専用っていうか、まあ、あれですよね、作業台がありますので、作業机というんですか、
うんうんうん、
はい、まあまあ、実はそっちに座ってることが多いぐらいなんですけどね。
うんうん、
はい。まあまあ、あれなんですけど、まあ、私、自宅は実はないんですけど、今、ポッドキャストの実は収録を撮ってるここは、スタジオと呼んでる、まあ、物置なんですけど、
うん、
はい。まあ、ここは自分にとっては、ドラえもんの押し入れみたいな感じで、まあ、一応居場所になってますので。
すごいよね。自宅があって、仕事場があって、それと別にその今、収録してる場所がある、
はい。あ、もう倉庫ですね。倉庫で物置ですけど、はい。
すごいよね。
いやいや、すごくないですよ。前に、ちょっと前にちょっと、場所引っ越したんですけど、
うん、
はい。またもう、ここもいつまでになるかわかんないんで、まあまあ、とりあえず今は使えるっていう状態なので、
うんうん、
はい。とりあえずその度に光ファイバーを動かしてですね。
ほうほ
う。大変なんですよ、だから結構。
そうなんだ。
はい。で、あれですね、こっちには光ファイバーを入れてるくせに、家では、違うものを入れてるというね、
うん、
はい、ということなんですけど、まあまあ、そのような形で、まあ、社会人になって、ようようですね、確保はできかかってきたんですけど、
うん、
でもやっぱりちょっとね、それだけではやっぱり、不満というか、
うん、
まあ、いろんな、なんかね、足したい装備とか実はあったりもするんですけど、
うん、
まあ、基本的にね、まあ、自分の、まあ、城というふうに仮定をさせていただきたいんですけど、
うん、
戦う場所であったり、資料深く考える場所であったりもするわけですから、
うん、
でもその中でもこうリラックスできるような、まあ、音楽を聴けるような設備とかね、
うん、
まあ、どうでしょう、手元に、まあ、半助さんが撮られてる写真とか、
うん、
巨匠たちの、まあ、須藤先生の写真とか、まあ、うん、高野さんにいただいた写真とかが、立てて飾ってあったりとかね、
うん、
まあまあ一応そういうふうにはしてあるんですけど、
うん、
半助さん、仕事の直接関係あるもの以外にあんまり飾り物って前は、なんかあんまり、なんかない的なことはおっしゃってたんですけど、
うん、
まあ音楽もね、あんまり最近は聞かずにあれをしてるというようなことで言われてたんですけど、
うんうん、
もう何にも飾りっ気なしですか。
うん。うん。今見渡したけど、ない。
ない。
ああ、でもね、
はい、
今、机の、まあ、なんて言ったらいいんだろう。要は、キーボードを叩いてるような位置の、
はい、
右側が壁なんですよ、すぐ。
あ、すぐ、はいはいはい。
横が壁なんですけど、はい、そこにね、ちょっと前にその写真を飾るってどうなんだろうみたいなの、フォトスクランブルでも話してたんだけど、
はい、
ちょっとコルクボードを貼って、
はい、
写真、家族の写真をペット貼って、 ってみてはいるんですが。
いいじゃないですか。
それだけ。
それだけ。ああ、なるほど。あの、一応、そしたら、iPhone スタンドとか、まあ、そういった小物系はどうでしょう？
あ、iPhone スタンドはね、はい、未だに場所を決められず、みたいな。
え、まだ定位置がないんですか？
っていうか、iPhone スタンド自体をやっぱちょっと買い替えたいな。あの、くねくねのやつを買ったんですよね。
あ、そう言っておられましたもんね。
うん、はい、はい。で、すごい良かったような気がしたんで、
はい、
二つ買ったんですよ。
はい。
車用と。
はいはいはいはい。おっしゃってましたね、そう、はい。
たんですが、ちょっと脱線しちゃいますけど、
はい。
くねくねスタンドね、あんまり良くない。
あ、どう、あの、ちょっとあの、内緒にはしときますので、教えていただきたいですけど。
あのね、はい、これ、ルンルンで進めちゃったかもしれないから、今度言おうかなと思うんだけど、
ルンルンではいいっておっしゃってましたよ。うん、
要は、僕の車は、運転席と助手席の間に、ドリンクさす、なんて言うんだろう、コンソールというか。
はいはいはいはい。
ちょうどそこに2本立てられるような位置があるんですよね。
はい。
で、そこのヘリっていうか壁というか、
はい。
そこに、そのクリップ挟む部分が、目いっぱい広げるとちょうどバシャンと入る感じだったんですよ。
はいはいはい。
で、要はドリンク立てるような穴のところに、そのアームというか棒状のくねくねの部分を少し下に垂らしてもう一度立ち上げるような感じ。
ああ、はいはいはいはい。
そうすると、要は、その助手席と自分の運転席の間ぐらいのちょうど真ん中の位置でこっちを向くように iPhone が固定できたんですよ。
ああ、はいはいはい。
これいいと思って。で、それで走ってしばらくあちこち回ってみたんだけど、
はい。
まあ多少、揺れたりはするんだけど、全然その使うのに支障がない。まあ、触ったりなんかするっていうのは信号で止まった時だから、
あ、はいはいはい、
その時に揺れてなきゃいいわけじゃないですか。
はい、そうですね。
で、要はね、まあ、ポッドキャストとかかけてるわけですよ。
はい、
繋い、
はいはい、
トランスミッターつないでね、
はい。
で、それまでって何も固定するものなかったから、助手席のとこに転がしてたんですけど。
あ、なるほど。私そういう状態ですね。
走ってるとあっち行きこっち行きするじゃないですか。
あ、しますね。だから私滑らないゴムって言うんでしたっけ。ちょっと商品、はいはい、商品名わかんないんですけど、100均でよく売ってますよね。
うんうんうんうん。
あれをペレッと置いてますね。
あ、なるほどね。はい、まあそれでいいような気がします。ちょっとね、その言うことまでせずにポンポロポンとしてたんで。
はい。
なんか買いたい時にね、
はい、
パッと見た時にいないんですよ、iPhone が。
ああ、はいはい。
で、結局トランスミッターのケーブルをズルズルと引っ張って、
はい、
で、まあ、曲を変えたりとか、まあ、番組変えたりとかっていうのをしてたんですけど、じゃ信号待ちの間にそれが引っ張りきれんかったりする時もあって、
あ、なるほど、
イラッとすることがあったんで、
はい
はい、固定したいなと思ってたんですけど、
はい、
まあ、それがうまくいったんで、
はい、
まあ、これはいいと思って、まあ、いろんな人に勧めちゃったんだけど、
はい、
あのね、クリップが弱くなってくるみたい。
ああ、はいはいはいはいはい。
で、ある時に、その、一回、要は、急ブレーキとかじゃないんですよ。普通に信号待ちで、ああと思って、ヒューってブレーキかけたら、こっち向いたまま、前の方に iPhone がゴレンと倒れていって、
はい、
で、どんがらがシャン状態になるわけですよ。
ああ、それちょっと嫌ですね。
で、たまたまかなと思ってたんですけど、そこからもう、止まるたびにそんなになるようになっちゃったんで、今使ってないです、
ね。それって、あれですよね、ちょっと微妙な言い回しでよく書いてあるのもあるんですけど、
うん。
ご使用になるときに挟んでください的なことが書いてあるやつがあって、前びっくりしたことあったんですけどね。だから要は、一年年中挟みっぱなしにしたら緩くなってくるっていう。
ああ、なるほどね。
はい、
まあでも、あれ自体車で使うことは想定してないはずだから。
なるほど、はいはい。
それでできるような使い方なんで、文句も言えないんだけど。
はいはい。
でね、うちで使う分っていうと、
はい。
それを挟む場所が今ないの。
なるほど。
じゃあ、僕、その L 字状態なんですよ、今は。
はい。
机がね。
はい。
で、ちょうど作業してる左側の机のとこに挟めるとちょうど良さそうだったんだけど、
はい、
その天板になってる人が微妙に熱くてね、クリップが入んないの。
なるほど。はい。
MacBook Pro を今、L 字のちょっとした台で少し浮かして置いてある。
あ、はいはいはい。
なんかリフト台って言ったらいいのかな。
はい。
ちょっと机から浮いた状態で置いてあるんで、はい、これ MacBook Pro に挟んじゃえとか思ったんだけど、
はい、
やっぱ結構なんだかんだ持ち出すので、
はいはいはい、
いちいち外すのがめんどくさく
て、
それもやめちゃった。
あ、はい、
なので、普通になんか机の上に置くスタンド、
あ、なるほど、はいはいはい、
買おうかなと。
あ、
やっぱりドックみたいなやつが一番いいかもとか思って。
あ、なるほど。でもそうですよね。でもその他になんて言うんでしょう、ホッチキスとかああいう事務用品っていうのはもうわりかし机の上に決まった定位置にこうバチッと置いとかれるんですか。
うん、あのちっちゃい引き出し。
あ、もう引き出しの中に全部。
あ、はい。
ちなみにですけど、その、うん、まあ、物理的にある紙の資料なんかとか、まあ、本とかですね、
うん、
そういうのはなんかもう棚系統のものも一応装備されておられるんですか、その。
はい、これはもう単純に普通の事務的というよりも、
あ、はいはいはい、
ここに置いてあるようなスチールの棚。
あ、分厚いやつですね、じゃあ。
うんうん、それほど熱くはないんだけど、あの何の飾り気もない。
ああ、はいはいはい。なんかでもあれですね、まあ、私は実はほとんどメタルラックというのを使ってるんですけど、
あみあみのやつでしょ。
はい、
うんうん、
実は何年か前にプチッと切れて全部網のやつに買い直したんですよ。
ほう。
もうなんかこんなん使ってられんとか思って、なんか仕事のできないのはこの棚のせいだっていうことで全部買い替えたんですよ。
おう、それはなんでそっちおしゃれだからっていうこと
じゃないですね。今一番イラッときた原因っていうのは、
う、
前はね、スチール製はスチール製だったんですけど、溶接してあるタイプだったんですよ。う
ん、ああ、位置とか変えられない
の。そうなんですよ。
はいはいはい。
要は丈夫なのは丈夫なんですよ。だから丈夫なのっていうので買ったんですけど。
うん。
で、なんかがあるときに、ちょっとここ上げときたいよなって、上がらないんですよね。
はいはいはい、はい。
もう、イラっときたんですよ。
うんうんうん。
で、耐荷重とかいろんなことを考えると、メタルラックって、多分今でもそうだと思うんですけど、
うん、
私の記憶がもちろん正しければっていう前提はつくんですけど、
うん、
1枚あたり多分、4本の支点ぐらいで支えるんだったら200キロぐらいどうもないと思うんですよ、今。
はいはいはい、はい。
結構、大丈夫なんですよね。
うん、まあ、でも今パイプもいろいろ出てるでしょ、細いやつとか。
そうですね、細いやつとか太いやつありますね。あ、
うん、
まあ、私使ってるやつは2センチぐらいのものかな、
うんうん、
標準的なやつですよね、
うんうん、
確かに細いやつ、おしゃれなやつありますよね、そういや、
うん
う
ん、
で、まあこれで一応変えたりとか、まあ、あとオプションパーツが付けられたりとか、まあ、
うん、
フックを付けられたりとかいろいろできるので、
はいはい
はい、
うん、
はい、で、ですね、一番背の高いもので100、うん、じゃ 2メーターどんだけぐらいのやつですね、
うん、
だから2本つないで1本にするみたいなやつがあって、
はいはいはい、
でその下に私は資料の下に入って仕事をしてる感じなんですけど、
あ、なるほどね、は
い、そういう風にも一応して、
うん、
ただまあそれを一番初め見たうちの嫁がですね、
うん、
地震の時には絶対死ぬなっていうようなことを言ってましたけど、でそれを聞いたものですから、また慌ててなんかひっくり返らないように上になんかこうチェーンみたいなものをこう一応網に通しておいて、
はいはいはい、
はい、柱のところで、まあ、最低限真横には倒れないように、
うんうん、
まあね、本は落ちてくるの仕方ないですよね、でも、
うん、そうね、
まあ男たるもの、仕事の資料で死んでたら本望だということで、一応そのように今仕事場の方はしてるんですけど、
お、
はい、まあ一応本が私、まあ、本好きなんであれなんですけど、まあ、
うん、
まだちょっと200ぐらいはあるのかな、あるんですけど、それは、うん、天井まで突っ張るタイプの、それも網のやつで、
うん、
止めてるんですけど、
うん、
まあそれは、自分の今真後ろですね、
うん、
に飛べて、まあ、それ以上一応増やさないぞっていうところで、
うん、
まあ、その1メーター範囲内にこうバッチリ収めるということで、一応そのようにはしてあるんですけど、
うんうんうん、
で、ちょっとね、小物自慢なんですけど、私、 実は初見台っていうのをすごい愛用してるんですよ。
ほう。
要は楽譜置いたりする譜面台みたいなもんなんですけど。
はいはいはいはいはい。
で、半助さんお使いになられたりします？初見台。
ないない。
あの、どういうんでしょう。本がめくれ上がらないように一応こうロックというかプラスチックのバーでこうページを押さえたりできるものがあるんですけど。
へえ。そんなのがあるんだ。
あのよくね、ワープロ字にするのに昔手書きのやつをなんかマグネットとかで貼ってパソコンで。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、一応ああいうなのちょっとあの大沢版という感じで思っていただいたら、はい、 はい、はいはい。でもね、これがね、すっごい楽なんですよ。本読むときでも。
へえ。
まあ、
それはどういう形なの？その机の上に置いて使うような感じなの？
あ、そうですね。まあ私はあの結構あの重い資料も置くので、あの、まあ分厚いのも置かなければいけないので、結構寝かして使ってるから場所は食うんですけど、
うんうん、
でもその位置は必ずそういう資料を置く場所というような形とか、うんうん、まあまあ本を置いとく場所っていうふうにすれば、
うん、
案外もう諦めがつくというか、
はいはいはい。はい、
で、まあ、本を置いてないときは iPhone をそこに置いてるんですけど。
なるほどね。
はい。まあまあ、そのような形で。あ、じゃあ、それ、ちょっとね、初見台はまた、あの、写真で撮って、あの、ブログでアップしておきますね。
おーおーおー、はい、
まあまあ、あの、そういうな、あの、設備もしながら、まあ、快適さをなんか追求してるんですけど、まあ、それでもね、実は、あの、失敗したりとか、これはちょっと、と今まで見てきて思うやつがあったので、ちょっとそれもお話をさせていただきたいんですけど、
うん、
私、あの、友達のとこの事務所で、社長がそこの、社長が趣味だったらしいんですけど、
うん、
事務所の見渡せるときに、大型の水槽が飾ってあってね、
おーおー、
まあ、熱帯魚くんがいらっしゃるんですけど、
うんうん、
ちょっとそれ机の横にどうかなと思ったりするんですけど、
うん、
でもそこの社長曰くすっごいリラックスするって言ってましたけどね。
うん、それはわかる。
わかるんですか？
うん、わかる。
僕わからへんな。
僕も一時期ハマったことがあったので。
あ、半助さん熱帯魚好きでもいらっしゃるんですか？
うん、ハマ、まあ今はも全然ですけど、はい、ハマってましたね。
ほ
う。ああ、だから水槽。1,2,3,4,5,6,7つ8つありますよ、まだ。
え、それ、いらっしゃるんですか、中に、何か。
あ、でも、いるのもあるかな。
え、それは仕事場に置いとかれるんですか？
いや、置いてない。
あ、
でも、はい、今ね、すごいちっちゃくてもシステム組めるやつがあるんですよ。
あ、それは見たことあります。あのね、ちょうど15インチのノートパソコンぐらいの幅しくぐらいしかないんですけど。
うん、そうそうそうそう。うんうん、
で、なんか結構真っ黒のこう、トールボーイタイプのかっこいい、なんか棚と一体になったやつがこう、そのオフィスの隅っこにあって、
うん、
それ夕方になると結構綺麗だなと思って見てたり、ちょうどお客さんの座るとこにそれがこう、いい位置で見えるような感じで置いとかれてるとこがあるので、
うんうんうん、
いや、こんなかっこいいものがあるんだって喋ってたら、いや、これレンタルやねんって言ってましたけど、こんなもののレンタルあるんですかって言った
ら。ああ、あるみたいですね。
それもちょっとびっくりしたんですけど、あ、そうですか。ちなみに余計なこと聞くんですけど、半助さん、観葉植物とかそういうのは全くご興味は。
あ、いや、なくないですよ。だから、はい、スノーさん、またその、スノーさんと一緒だった会社の話
はいはいはいはい。
あそこでね、僕が、そのフロアの責任者みたいなのやったときに、今窓に柵があって、
はい、
植木鉢は刺さんないんですよ。だけど、
はいはい、
なんつったらいいんだろうな、カップに入ったお菓子ってわかります？
カップに入ったお菓子？
あのね、ドラえもんのやつだけどね。じゃがりことか。
あ、はいはいはいはい、じゃがりこ。
ああいう、あれよりもっと細身で、プラスチックのね、入れ物の中に、チョコのスナック菓子みたいなのが入ってるのがあったんですよ。
はいはいはい。
それを、なんかおやつに用買ってて、
はい、
その空いたやつ全部取っといたんですよね。
はい。
で、それの底に穴開けて、
はい、
それに土詰めて、
はい、
で、一個食べたら、その土と葉っぱセットを組んで、
はい、
そこに並べてったわけですよ。
はいはいはい。
したら、 半年ぐらいしたら2、30個こう並び出しまして、ね、
はいはいはい。
で、その世話を朝行ったら水やってみたいなのをやってて。
はいはい。
で、そこからね、営業になっちゃったんですよね、僕。
あ、はいはいはい。
女の子のアルバイトの子が、一時期その面倒見てくれてたみたいで、
はいはい、
しばらくは持ってたらしいんだけど、
はい、
そのアルバイトの女の子が学校卒業して社会人になって辞めちゃったんですよ、ね。
はいはいはい。
そしたらもうなんか、悲惨な状態になってたらし
くなるほど。
そういうなんかパソコンいっぱいありの、
はい、
その出力する機械とか何千万っていうなんか精密機械的なものがあるところに、ね。
はいはいはい。
土が散らばっていると。
なるほど。
その営業になって、代わりに僕の遥か上の年代の、
はいはい。
まあ、先輩的な人が、そこのフロアの責任者的なことを兼任したんですよ。
はい。
誰だ、ここにこんなの並べ、土を並べたやつは。いないところで。
なるほど。
大騒ぎになっていたという。
ああ、でもあれですね。まあ、ちょっと、その、リラクゼーションの、あれを求めるというようなことでされたんでしょうけど、まあ、その人にとっては、なんと言うんでしょう、責任者の方にとっては、ただの阻害物質であったってことなんです
ね。ゴミが並んでるんだけ
ど。なるほど、
ね。僕ね、結構好きですよ、だから。
ああ、なるほどね。いや、私も、なんか最近って、もう何年も前なんですけど、実はまあ、今まで養育てられなかったんですけどね。もう毎年買って失敗してたんですけど、うん
はいはい、
結局冬が越せないんですよ。
うんうんうんうん、
でもここ何年間かはうまいこと言っているので、
お
うもう限られたのしかない、未だに幸福の木とかは、年越えられないんで、なかなか幸福にはなれないんですけど、はい。他のは、なんとなく越せるようになってきましたんで、あれなんですけど、まあまあそういうようなことで、まあ一応そういう、まあなんていうの、緑を見てるのは結構いい感じがしますのでね、
うん、
なんて言うんでしょう。奴らも頑張って生きてるから、なんかそういうの見てるとちょっとほっとほころんだりとかはするんですけど、
うんうん、
はい。まあまあ、ね、そういうのも、こう、一応のアイテムとしては、こう、装備はしてるんですけど、
うん、
ちょっとね、失敗したの、ね、代表なんは、まあ、ホワイトボードですね。
ほう。
よく私、紙にいっぱい書いてるって、言ったり、付箋に書いてるっていう話を前にしたと思うんですけど、
うん、
その前は一時ホワイトボードに全部書き出すということをしてたんですけどね。
うんうんうんうん、
まあ、まあ、どれぐらいの大きさのものかっていうとですね、1メーター、2メーターぐらいの、
うんうんうんうん、
会議とかでよく使うような大きさあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれそのままも、なんか、パーテーション代わりにそれを使ってたんですよ。
うんうんうん、
でも全部それで書いてっていうことをしてたんですけど、
うん
まあ、自分がいない時にそのわけのわからん呪文をみんなに見られるというね、
うん
はい、だからもうそれ以来やっぱそういうことはやめた方がいいんだと思ってやる、はい、
あ僕だから今一人になっちゃったからあれだけど、
はいはい、
勤めてた時は結構ホワイトボードなんかミーティングするとき必ず使ってましたけどね、
うん、そうですよね。いや私もことの発端はそうだったんですよ。ミーティングするときに使うんだから、うん、もうなんか、うん最初にここに書き込んでおけばいいという、
うんうんうん、
ことでやってたんですけど、なかなか、うん、なんて言うんでしょう、思ったような機能が果たせなくって、はい、でもちょっとね、最近その当時一緒に仕事したこと、ちょっとひょんなところで、あって、その時のこと喋ってたりもしてたんですけどね、
お
うおうなんかそのホワイトボードの印象はすごいあるって言ってましたね。まあまあ、それぐらいなんて言うんですか、人にとっては変な行動だったんだなと思いつつなんですけど、
うん
はい、実はですね、なんですけど、うん、いやいや、改善したいこととか、もっとおしゃれにしたいとか、まあちょっといろんなことがあるので、
うん
自分のその直径1メートル以内というのをちょっともう一回再度より良い環境にもっとしていきたいなと思ってたりするんで、ちょっとついでなんで、うん、妄想じびたお話もお付き合いをいただきたいですけど、
うんうん、
お気に入りのこう、ちょっとおしゃれなインテリアで固めてみたいなとか思ってるんですけど、はじけさん、そういうなんか、インテリア的なこう仕事場っていうのは、ご興味の方はどうでしょう？
いやー、やっぱ、かっこいいとこは憧れますね。か
っ
こ
いいとこ、いいですよね、やっぱりね。
哲夫さんといったね、
はい、
SUDO さんって言っといた方がいいのかな、はい、マニピュレーターの方の
自宅に、はいはいはい、
自宅の中にスタジオがある。
おおはいはい。
知ったんですけど、
はいはい。
かっこいいんですよ。おしゃれなの。
なるほど。それはあれですね、双方ならぬ、なんて言うんでしょうね。スモールスタジオ、ホームスタジオやから、SSHS なんですかね。
そうなのかな。あのね、要は、パソコンとかがあって、キーボードがあって、その、はい、後ろ面っていうのかな。
はい。
背中に当たる部分の壁に、
はい。
要は正方形のブロックが積んだような棚があって、
はい、はい。
そこに程よくいろんなものが置いてあるんですよね。
は
ぁ、はい、はい。だからまあ、それ自体、こう、物、しま、直してあるんだろうけど、それが一つのディスプレイになっているというか、
うん。
コンパクトのカメラが並んでる箱があったり、エレクトロライブが置いてある棚があったり、
はいはいはい、
DVD が並んでるのがあったりみたいな感じで、
はい、
なんかおしゃれなんですよ。やっぱりあの片付いて綺麗っていうのはいいなって。
あ、なるほど。まあ私もね、片付けるの下手ですからあれなんですけど、いや実はおしゃれにすると片付くんではないかというと、ちょっとそういう妄想もあるんですけど、
うん、いや逆のような気がするけど、ね、片付けたらおしゃれになるような気がする。
あ、なるほど、そういう考え方もありますよね。
うん
うん、あと私ちょっとこれは前からも思ってるんですけど、
うん、
まあパーテーションではちょっと物足りないんですけど、
うん、
もっと隔離できる環境にならないかなと思ったりするんですけどね。
おお、なるほど。
もうあれですね、携帯電の電波が入らない状態も含めるんですけど。
え、そうなの？
もう、でもたまになんか思うときありますよね。
うんうん、
もう、誰も入ってこなくって、
うん、
私ね、ダメなんですけど、一回中断させると、次なんかこう、元に戻るまでに、まあ、30分はかかってますよね、きっと。
ああ、はいはい。それ分かるような気がするな。
きっと。やっとエンジンかかってきたのにっていう感じで。
うんうんうん、うん。
はい。もうそういうことが多いので、で前にね、私ちょっとあのとあるそれも先輩の方に聞いたんですけど、そういう時にはどうされてるんですかって聞いたら、うん、電話も出ないし携帯も電波切っとくしって言ってましたね。はい、私はあのちょっとあのその辺が気弱なので、自らそういう行動ができないので、
うん、
あの物理的にそういうことができない場所を求めてます。はい。
ああ、なるほどね。はい、そこにいるからしょうがない。
そうです、そうです、
はい、状態
です、はい、そうですね、はい。まあ、あとあれですね、もうあのこの今の時代ですから、ぜひともあのギガビットに対応したその光ファイバー、
うん、
はい、ちょっとまだお高いですけどね、
うん、
できたらそれ欲しいですね今、
うん
うん、あのどうでしょう、100がだいぶねもうみんなこなれてきたので、もうそろそろギガでっていうようなことなんですけど、まだなんか 2,3 社しかやってないのかな、ちょっと詳しいこと忘れましたけど、
うん、
結構早いらしいです、噂なんですが。はい。で、あと、はい。で、あと、ちょっとあの、今、ちょっと水出しコーヒーを実は、この自分、まあ、入れてるんですけど、
うんうん、
やっぱり、昔、ちょっと買ってたという、そのエスプレッソマシンをもう一回ですね、
うん、
お乳なやつを買って、また、久しぶりにやってみたいなと思ったりもしてるんですけど。
うんうん、では、あるんだったらいいじゃん。
あ、今ないですよ。壊れて、はい。
あ、ないな。
はい。もう壊れて、もう買い足してはいないんですけど。
ああ、なるほど。
はい。
うん、
で、あれですね、あとあの、これはもうあの、今あの、家の方というか、あれのことに関わるんですけど、
うん、
まあ、あの、ポッドキャストが安心して録音できる、こう、防音環境の整った場所が今、とても欲しいですね。
そうなの？
あのね、最近気がついたんですけど、うん、ちょっと僕ね、知人の方に言われて気がついたんですけど、
うん、
カラスの声とか入ってるって言われました。で、聞いたら確かに入ってるんですよ。
そう、
はい、ちょっとそれは申し訳ないなと思って、やっぱり。
そんな気づかなかったな。
はい、そうなんですよ。で、そういうことがあるので、あれですね、まあ、あの通常ね、防音っていうのはあの自分の声が外に漏れないようにって皆さんよくおっしゃるんですけど、
うんうん、
まあ、録音する人らにとってはね、外の音がマイクに拾わないっていう、
うん、
はい、
うん、
そういう環境をちょっと求めたいなと。
いや、でもなんか、高野さんのところの、後ろで走ってるバイクの爆音とかね。
あ、はいはい。
なんか、臨場感あっていいんじゃない？
アットホームな感じでいいでしょうかね？そういうのが。
っていうね。
ああ、なるほどね。
たまに入るよね。
ああ。で、あともあれなんですけど、つくえまで行くのが邪魔くさいということところでですね、エレクトリックピアノが今机になってるという、うん、この現象をどうにかしなければいけないという。はい。
そうなんだ。
まあまあ、そういうとこも改善したいなと思うんですけど、
うん、
はい。なんか、でも一説によると、自分がそうやっていつもいてるスペースっていうのは、
うん、
U 字型がやっぱいいらしいです。
うん。
あ、まあ、L ではなく U らしいですよ。私ね、この絵を、ちょっと、実はちょっと記事で読んだんですけど、
うん、
一番初めに想像したのが、
うん、
吉野家の牛丼さんのスタイルですかね。
はいはいはいはい。
うん。そう、お客さんと対面できるスペースも確保できて、
うん、
で、いつものスペースも、ちょっとの移動で自分ができて、
うん、
で、物を広げっぱなしにしておけるスペースもそれで確保ができると。
うん、
はい。やっぱ、なんか理想らしいんですけど、え、はずきさん L ですよね、部屋自体は。
そう、L。部屋自体も L なんだけど、机も L。
はい、机も L。あ、でもやっぱ理想に近いんですよね。
では、L になってる、短い方の、
はい、
短い方にさらに L を乗っけるみたいな感じ。
ああ、はいはいはい。
短い方の、長い方から入ってきて、短い方の突き当たりを向かって座るんですよ。
うん、はいはいはい、はい。
で、その突き当たりは、もう机なんですけど、突き当たりから戻っていく方に、もう一個天板があるので、L なんです。
ああ、はいはいはい。でもやっぱ L って結構売ってるんですけど、
うん。
U って実はちょっとこの収録のこともあったんで、検索かけてみたんですけど、
うんうん、
まあないですね。
まあでも組むんでしょ、結局 L を2つくっつけて U にするとか。
そうですね、もしくは、うん、どうでしょう、ドーナッツを半分に切ったような形というんでしょうか。
はいはいはいはい。
なんかまあそういうのになるんでしょうね。
うんうんうん、
はい、でもちょっとあれですね、まあ家屋の形がどうしてもみんなスクエアなんで、
う
ん、サークル系のものを置くとどうなんでしょう、ちょっとデッドスペースができたりするので、
うんうんうん、
どうなのかなとふと思ったり、ちょっと悩みどころではあるんですけど。
はいはいはい。
はい、
まあでも、外側はスクエアだったけど、
はい、
人が座る側がこう R がついてる机とかありますよね。
ありますね。はいはいはい。確かに。はい、
それを2つつけたら U にはなるかなと思って聞いてたんだけど。
あ、なるほど。はいはいはい、はい、うん。まあまあその辺も工夫し次第ということにはなるんでしょうね。
うん。
はい。まあ取り留めの話で、今日は恐縮ではあったんですけど、
うん、
まあ、たかが机、されど机、ワークスペースなんというようなことなんですけど、うん、まあまあ、とはいえということなんですけど、世の中にはですね、部屋ごと自力で作って、まあ、DIY なんですけど、
うんうん、
はい、作る人も数多くいるという、特に半助さんのように、スモールオフィス、ホームオフィスを、兼用されている方、特にそうですよね。
うん、うん、そうですね。
で、私実はいいなと思ってるんですよ。
うん。で、その DIY が？
もう DIY もそうですし、
うん、
まあちょっと私の場合はちょっと精神的にいろいろ決着をつけなければいけないので、
うん、
多分家にそういう風にしてしまうと、
うん、
まあ一日中ひっくり返って寝てたりする可能性があるので、
うん、
先にそっちを鍛えなくてはいけないと思うんですけど、
うん、
なんて言うんでしょう、こう、や、嘘でもこう、玄関をこう出ていくというシチュエーションがないと、私はなかなかこう、うまいこといかないのかなと、と思ったりもする部分もあるんですけど、
うん、
でも、やっぱいいような感じしますよね。で、家もおしゃれになっていけばいいじゃないですか。
うんうんうん。
なんて言うんでしょう。それも実はちょっと記事で見たんですけど、
うん、
飽きたので、石張りにしてみましたみたいなのがあったんですよ。
ほう、飽きたので。
はい。
いいね。
かっこいいんですよ、またそれ。で、まあ、材料費だけじゃないですか。
うんうん。
びっくりするぐらい、あれですよね、コストはかからなかったよって書いてたんですけど。
へー。
まあ、確かに仕事自体は、
うん、
素人の域なんですけど、
うん、
まあ、多分アメリカの方だと思うんですけど、
うんうん、
そういうジャンクスタイルで暮らされてる方、すごい多いじゃないですか。
うんうんうん、
例えば、なんでしょう。棚を自分でつけてみました的なね。だから日本人ってね、そういうのあんまりええと思いますけど、
うん、
海外の方結構平気でセットされたりするじゃないですか。
うんうん、
まあそうやってメンテナンスをしながらっていうね、自分のその、なんて言うんでしょう、仕事場っていうのも自分で手をかけていくっていう、
う
ん、いや、かっこいいなと思いながら見てたんですけど、
うんうん、
はい。まあまあ、そういったね、つわものもいらっしゃるので、
うん、
はい。でもあれですね、まあ、机というのはやっぱり戦える場所でもないといけないし、まあね、うん、司令部みたいなもんですよ。
うん、
しかもリラックスできる場所でも同時でね、ないとなかなかやっぱり緊張ばっかりのような状態ではやっぱりいいものができないというようなことがよく言われているので、
うん
はい、心地よい緊張感を、持てるようなですね、
うん
場所でないとやっぱり人はダメみたいということもありますので、
うん
はい、そういう、なんて言うんでしょう、場所をですね、
うん、
ぜひともですね、直径1メーターぐらいの自分がいつもいてる場所の中にですね、
うん、
そうですね、仕事場でもお家でも、
うん、
まあお金持ちの方は別荘にでもですね、
うん、
確保していただけたらなと、はい、思っております。
はい。はい、
というわけで、
うん、
本当に取り留めのない話で恐縮です。
うん、
今日はですね、
はい、
はい、というわけで机について、
うん、
考えてみました。
はい。はい、そうですね、私はまず物を捨てようかなと。
もうね、私もまあ捨てられない人ですから、それ気持ちはよくわかりますけど。
なんか片付けたらそれなりに見れる場所になるような気がするので。
ああ、でも私ちょっと差し出がましいようですけど、たまにちらっとなんか中継されてる時にお部屋映ったりするじゃないですか、
うん、
いやおしゃれと思って見てますけど
いやいやいや、物が溢れてひどい状態なので。
あ、なるほど。
ちょっと小物を減らすことをちょっと今年は目標として頑張っていきたいなと思いました。はい、
わかりました。というわけで、お届けしました、うん、ミリと
ハンスケでした。
はい、またよろしくお願いします。